からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、企業経営をサポートする豊田会計事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグのご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、いつの間にか2023年も残りわずかとなってしまいました。10日足らずというところなんですが、今日、12月22日生放送、夕方5時からお届けしているんですけれども、あの暦を見ると今日は冬至。
ああ寒いよね。
寒いですね先生。
寒かった
寒かった寒い進行形ですが、あの日本列島、今季最大の寒波に襲われて、やっぱり大変ですね。
ついこの前まで日本、今までね最高に暑いって言ってたのに。
そうです、25度っていうのが2週間前
そうだったところやのに、はい、もうねマイナスでしょ。
ちょっとやっぱりこれも温暖化の
でしょうね
影響と言われますよね、
だから日本の四季って言ってたけどもう2季しかないよね。
四季がないっていうのが なかなかこう日本の日本らしさとか、こう文化とかそういう産業とか、影響しますよね。
だってほら、あの港で取れる魚が全然違ってきていると。
あ、すいません、
海水温、
ちょっとまだご紹介してなくて。
あ、そう
これを喋ってるの一体誰やとあの車を
運転してる人が、
運転してる人が
誰やみたいな。あ、なんか気象庁の人かなって
さあ、今回は古都京都を目指す2023はどうだったかなという、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。今日もどうぞよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい。さあ、その四季がなくなったっていうお話の続きですが、あのブリってこう黒潮に乗ってくるとか、
高知とかね、和歌山とか、ねね、静岡とかってイメージがあるけど、最近なんか北海道の方とかね、
こう店頭見ますと、北海道産みたいな感じが
出てるよね。びっくりするね。
違いますよね。
サンマとかイワシもね
取れなくなりましたですけれども、
すごいことが起こってる。
それと農業にも影響してるし、漁業にも影響してるしというところで、これは大変ですね。世界中が
同じことが起こってるよね。
干ばつ、
本当にうまくいかないね。雨がすごかったり、はい、もう本当にそのヨーロッパでは雨が降らなくて、はい、ブドウが全然できないからブドウしか作れないとかね、はい、
そうですよね。
もう本当にその地球そのものが沸騰してる、温暖化じゃなく
て。おっしゃいましたですね、グテーレスさんが、はい、まあ、まさにそうですよね。でそれってそういう、こう海水温が上がって、今みたいな豪雪が起こったりと、その、極端から極端にという、あの気温もすごいですね。
すごいでしょ、
はい、
で本当にその気温がすごくて海水温が全然違って、例えば牡蠣なんかでも広島って言ってたのに、はい、もう広島で牡蠣が取れなくなるって言ってるもんね。
あ、そうなんですか。
海水温が高くなりすぎて、
はい、
すごいことが起こるんだろうね。
あ、
だからこれからその今まで住んでたところに住めなくなったりとか、水がいっぱい入ってたとか、水がなく、飲み水がなくなったりとか、はい、という話が多分世界中で起こると思うわ。
本当ですよね。本当はそういうことを地球全体、世界各国の皆さんで、向き合わなければならない問題があるのに、
あちこちで戦争したりとか、もう情けないでしょ。
それから日本国内、
日本国内もね、
もう日々のニュース、
政治家のね、
政治家もそうですし、いろんな産業界、
どうかしてるね。
日本、例えばそのに、全然違う話で、恐縮です。
はいはい
はいはいはい。
いいよ、何でもいいよ。
何でもいいよ。はい。まあ日本人はこう几帳面とか、やっぱり技術力が、ちょっと
器用とかね、
自慢できるかなとか、
勤勉とか、ね、勤勉
とか、江戸時代のこの芸術作品見ても、 なかなかのもんですよね。
はい、そうですよね。残ってるものみたいな、ね、
ところが最近のニュース
車もそうですよね。
もうそれもう涙が出そうですよね。
いつからやってたんねんこれって。でもちょっと前もその建物がそうだったしね。
そうです。
同じようなことがいっぱい起こってるでしょ。日本の産業って、日本の安全性とかその勤勉さってどこに行ったんって感じだね。
それが自慢の国のはずでしたよね、
う
ん、
そうだ。メイドインジャパンって言ったら そういう意味では
信頼性があるとか、そうそう、車も長持ちするとか、
うんうん、壊れないとか、はい、絶対だとかって言われてたのに、今どういうことって話だね。
こうどうなんでそんなことするんでしょうか ね。それもつい10年前とかそんなんじゃなくて、
なかったね、20年ずっとでしょ。ずっとやってたって話だもんね。
信じられないですよね、
うん、タイヤの話でもそうだったよね。同じ ね、
そうですね、
同じような問題出たよね。
あとビル建築のショックアブソーバーというか
だった ね、 そうですね。あれがもう全然ダメだったとこ、
人命に関わることを、
まあいいか、いや厳しい基準を設けるのは設けてるんだよ、はい、多分どこよりも厳しすぎるとそれをクリアするのが、はい、やっぱりなかなか大変なんだろうね。でそこまでやらなくてもいいじゃん、海外はやってないじゃんという思いがどっかにある。
そっか、
うん、でやりすぎるとやっぱそうなるかもしれんね。
だからその基準っていうか厳しさもほどほどにという言葉もおかしいですが、
あの厳しくないといけないことは本当厳しくないといけないけど、はい、やりすぎるとそういうことになるよね。
あ
の水が本当きれいすぎると魚も住めないっていうのと同じで、
はい、
ある程度ちゃんとその幅も出せないとうまくいかないことっていっぱいあると思う。
それは全てに通じるかもしれませんね、
うん、やりすぎだよ。あのやっぱり実際現場でやってない人たちがもうその書類上の上だけで厳しくやっていく、いわゆる有識者みたいな人たちが決めていくわけでしょ、はい、
うん、
ここってもうびったりここってやってしまうと、
はい、
もうなかなか大変。
その厳しさの意味が守らなければ全く意味を
なさない、ないというわけじゃないからね。
ああ
そうじゃないんで、
ああ、
うん、
例えば一応ある、
そうそうそう、
意味はあるんですか。
1000やりましょうと、
はい、
で850点ぐらいだったらもうあの絶対大丈夫だと。でも日本車の場合は950点が大丈夫ですって売りに出してしまうと、
はい、
もうそれを目指さないといけなくなるから、それはね大変なんだと思う。
あ、そか。
でもだってじゃあ他の国見たら700点でも OK で、750点でも800点でも OK なのに、なんで自分たちだけ950点目指すねんって、ここにお金もかかるし思いもかかるしやっぱ大変でしょっていうのがどっかにあるから、
はい、
まあまあ800点あるからいいやと思ってしまうね、多分ね、
うん、そうすると、
うん、
この国庫のその、車の製造会社が反省するというよりは、うん、その日本の
それを基準を作った人たちもやっぱり考えんというかね、
日本のそのさ、うん、多分いろいろ全てに今通じるお話をされたと思うんですが、
ね、ね、うん、
その
考え方やね。
そうですね、厳しすぎる基準が果たしてそれを守らなければ意味がないので、
うん、
あの守れる、そうそう、
作る、守れるものを作らないと、
はい、ルールはやっぱり必要ですよね。
だってでもルールってほら変えていくじゃないですか、
はい、
どんどんスポーツの世界でもそれどんどん変わっていくのに、日本って一回作ったらなかなか作らないくせに、一回作ったらなかなか変えられないでしょ。
あ、そこです
、ね、変えないとこもあるでしょ。
あの融通が効かないとか、
融通効かへんよね、
保守的とか、
そうそう、あれやっぱりね、若い世代じゃなくて年を取った世代が作るからね、
はい、
もう作って作りっぱなしで終わりやん。でその人たちもいなくなるんだから、
はい、
そうすると変えられへん、下の人たちは偉い、昔の偉い人たちが作ったっていうのがあって変えられへんね。
あ、なるほど。
本当は変えるべきだと思うね。
本当ですね。
日本国憲法なんかでも同じで、
はい、
どう考えてもこれは変え、そろそろ変えた方がいいんじゃないかっていうところも多分あるんだと思うよ、話を聞くとね、
はい、
でも変わらないもんね、
はい、
そのルールっていつのルールって思うのがいっぱいありますよ、医療やってても、ま、
法律ってで、うん、あの結構古い法律に縛られて、うん、あのそれを
できないみ
たいな、対象がないとか、
うん、
いろいろ聞きますが、
そうそうそう、
もう変えないって変ですね、
うん、で変えない、もう変えれないから、じゃあ法解釈の仕方で変えましょうかって、いやそれはもっとおかしいと。
あ、なるほど、わかりました、
うん、
さあ、あのこう社会、世界に対してもいろんなこう
天候から入ってね、海水温から入って魚の種類から入って、えらい広がったね。
いえいえ、あの畑山先生はやっぱり世界を見る目を持ってらっしゃるんで
なんだそれは、
ついついお話を伺ったんですが、うん、
はい、
その畑山先生にとって2023年、うん、なかなかの年だったと思うんですが、
うん、
まず孫を愛してやまない畑山博さん、
あ、2人目生まれたね、2人 人で生まれた。これがまた男の子っていうのがミソが、ちょっとね、女の子の孫が一人欲しいよね。
欲しい。あらららそういう、すみません、ちょっと質問なんですが、その男女の、いや産み分けって言っていいんでしょうかね。
産み分けはできるんだよ。産み分けはできる。 100% できるね。本当、例えば女の子が欲しかったらね、
はい、
女の子が産むまで、女の子が生まれるまで産み続けたらいいわけやから、絶対生まれるよ、すごい 100% でしょ、絶対生まれる、でもそれが嫌だったら、
はい、
例えばね、受精卵、卵精子と卵子を受精させて、
はい、
受精卵の状態でその中の細胞を一部ちょっと取ってきて、染色体の検査をして染色体異常がないかとか、男女どっちかとか分かるんです。今もう完全に分かる、で戻す、つまりダウン症がないよとか、18トリソミがないよ、他の染色体異常がないよ、性別は男の子だよと分かって戻したりすることもできるんだよね、
はい、
でもそれをやると多分性別がすごく偏るかもしれないとかなるから、
はい、
まあやめよう、やめなさいと、日本産婦人科学会とかが絶対ダメだと、
そうですよね、そういう産み分けっていうのは、やんわりと、だったらいいなと、こう食事でちょっとなんか努力し、
ダメダメ、
ある可能性がある、あ、そうですか、
意味はない、
あ、そうですか、
はい、
まあそうすると、まあ、あ、そう、
生まれるまで産み続ける、
いや、
これがもう最大で最高で一番いい結果やね。
そうですか、
京都にとっても日本にとっても、
はい、
うん、
まあそのお孫さんのやっぱり、いろんな、たくさんの、どれぐらいの方取り上げたんですか、これまでに。まあ20何年間ですよね、まあ、
でも医者としてはね、もう30-40年近く働いてるから、
はい、
産婦人科として40年近く働いてるから、多分足立病院の院長になった時からで3万人ぐらいだから、まあもう全部入れたらもっとやろうね、
5万人ぐらいかもしれないって感じですかね、
まあ、4万人とかそんなもんかもしれないね。
あ、そうですか。
だからもう本当にたくさんの方取り上げてきたんで、
はい、
今はだから社会福祉法人を作って保育園をしてて、その障害を持ってる子の、ね、医療的ケア児をやって、子ども宅食をやってるのの一つに、
はい、
いや自分がこう取り上げてきた子どもたちが今度はまあ幸せに、あ、生まれてよかったなと思える社会を作りたいっていうのがどっかあるんですよね。
はい、
だから産婦人科ももちろん医療にもやってるけど、福祉の方にもこう少しずつ少しずつこう自分の仕事場を移してるっていうのが今の段階かな。
ああ、そうですか、やっぱりそういう何十年ってやってらっしゃると、一つのお仕事をされてると、やっぱりその、取り上げた子どもが成長し大人になって、
いっぱい来る、今いっぱい来るよ、外来に若い女性が来て、
はい、
妊娠しましたって言ってた、おめでとうって、でも最初に始めました産婦人科の畑山ですって言ったら、
はい、
先生私初めてじゃないんですって、で母子手帳見せて、先生が取り上げてくれてました、母よろしく言ってましたっていう人がいっぱいいるの。
うわーすごい、
だってほら足立病院の院長になって30年近くなるから、
はい、
もうそういう人たちがいっぱいいるんだよ。
その取り上げた医師の
名前書いてある、母子手帳に書いてる、
そうなんですか、
産婦人科の医師の名前と助産師ついて、助産師の名前書いてるんで母子手帳、
すごい、そういうもんなんですね。
そういうもん
ね。ああ、そうですか、それはもう本当にかけがえのない喜びっていうか、
そんなこと言ってもらえるないでしょ、
そうです
ね、いや俺何かをね、何かこう誰かのために働いてありがとうございましたって言ってもらえる、まあそれもすごいいいと思うけど、30年後に言ってもらえる仕事ってそんなにないよ。
本当ですよね。
もう30年経ってから、いや先生ありがとうございましたって、自分は先生がいたから生まれましたとかって言ってくれたら、こんな、いや鮭だってほら3年か4年したらこう帰ってきてくれるのに、30年後に帰ってくるようなものってすごくない？
いやいやいやいや、
ロケット打ち上げて30年ぐらいしたら、ほら火星とか地球回って帰ってくる、
なんとか軌道で、
帰ってくるね、
北朝鮮みたいに、はい、ロケット軌道ですか、
すごいなと思う。
いや、まあその楽しくお話ししてくださった、
はいはいはい、
しかしその嬉しいっていう、本当にそうですよね、そんなありがたいことはないと、
で先生一緒に写真撮ってもらっていいですか、母に見せますとかって、
あ、すごい、はい、
ね、
それはいらっしゃるのは、ご自身が妊娠して出産するからと、先生お願いしますっていうことですか、
言われる、とか、なんであんたこんな遠くまで来たんって言ったらね、
はい、
いや先生実は私ここで生まれてるんですって、母が立ち病に行けって言ったから来ましたとかね、言ってくれるわけ、ないでしょ、
こんな喜びはないですよ。
そうそう、だから産婦人科医ってね、すごい、そういう意味ではすごいいい仕事なんだよ。 でも
どんな意味でもいい仕事
のようなマスコミに、いやいやそんなことない、マスコミに出る話は産婦人科行ってもすごいハードで、
はい、
なり手がいなくてお産が減って収入少なくて病院が潰れていくって話しかないから、ますます産婦人科になり手いないよね。
そうなんですか。
そうそうそう、
医療界の現状ってそういう感じなんですか。
そうや、もうみんな皮膚科か美容外科くらいしかならないじゃないですか。みんなもうまあ、せいぜいちょっと眼科とか耳鼻科いるかもしれないけど、ほとんどがもう今皮膚科美容外科ですよ本当に。
なるほど。その命にも直接関わる産婦人科ですよね。
2人の命やからね、お母さんと赤ちゃんとね。
本当ですよね。こうやりがいと、医師としてのやりがいっていう意味ではこれ以上はないというところですが、
でもほらうちはほら不妊治療もやってるでしょ、
はい、
そうすると不妊治療からずっと見て、
はい、
で妊娠出産して生まれて、でそうやって20年30年したらこう帰ってきてくれるとね、
はい、
もう本当になんかね人を作ったっていう感じがするよね。神様みたいに言ってくれるもん、
はい、
だから私子ども宅食の件で最近ロータリークラブとかライオンズクラブあっちこっちこう講演して回るんですけど、
はい、
終わった後で言われるのは、
はい、
もう本当本当たくさんの人が先生、私先生とこで30年前に産みましたとかね、私も生まれてるんですとかね、歴史ってうちの病院120年ぐらい歴史があるから、
はい、
4代とか5代生まれてるんで、
いっぱいの人が生まれてるの。120年ぐらいになると、すごいですね。すごいですね。
すごいなと思うことがある。
そうですか、今くしくもそのロータリークラブでの講演のお話がありましたですが、
はいはいはい、
そのまあ2023年、
うん、
本当に忙しくお過ごしでしたです ね。
私さ、いや院長を辞めて理事長になったらすごい楽じゃないかなってなんとなくこう自分のバラ色 この老後を考えてたのに、えらい違うことをしてるなって
ますます忙しくなった、
うんうん、もう本当に働いてる。
そのパブリックというか、
う
ん、公共の福祉というか、
うん、もうそうでしょ、社会福祉ってそうだよね、
はい、
病院の仕事って決してそんな楽にならなかったのに、それでその保育園を作って社会福祉法人を作って、で医療的ケア事業をしたりとか、あるいはそのね、子ども宅食をやったりするから、
はい、
仕事のなんかこうすごい広がったでいいんだよ、仕事は広がってすごく楽しいんだけど、
はい、
時間はないね。
いやその子ども宅食のお話少し伺いたいんですが、
うんうん、
その子ども宅食一つの、
うん、
問題にとってもすごく、うん、手間がかかることですが、
すごく手間と時間とお金かかるね。
もう4年経ったんです
よね。もう4年経ったね。だから4年前に、はい、ちょうど今ぐらいに、
はい、
門川市長と一緒にね、子ども宅食を京都始めますって言って、
そうですね、
その時がね
記者会見されました。
そうそうそう、88家庭だったんですよ。今もう750家庭ですからね、10倍になって。
最初伏見区からされたんですよ、
ね、伏見が一番やっぱりそういう家庭が多いと、生活に困窮している家庭が多いから伏見からしてくれって、はい、それは京都市から言われて、
そうです
、伏見で始めて、
はい、
中行区が行って、
はい、
上行区が行って、
はい、
うん、でそうや
ってあと北区とか、
そうそうそう、北区もそうだし、
東山とか
今度始まります、山下も始まったから、
はい、
多分すぐ1000になる、この1年のうちに1000家庭になると思うんで、
そうですか、
すごい勢いで広がってるね。
そうですか。それは、うん、広がるということは、
うん、
嬉しいことなんですが、
そうそうそうそう、
しかし、うん、それだけ、
うん、
需
要があるというのは困ることなんだよね。京都市って6人に1人の子どもが生活困窮家庭、いわゆるその230万円家庭収入が230万円以下で生活してる、こんなみんな知らないからね。
それは両親がいらっしゃるご家庭のみならず、その、お母さんだけとか、そういうなんて言うんですか、そういう
シングルのね、
シングルのご家庭だけじゃなくてもそういう、こう貧困6人6家庭に1つ、そういうことを、
うん、
そのロータリークラブとか、
話をすると、
はい、皆さん
みんな知らないからびっくりする。
京都ってそんなんだったんだって思われないですかね。
いや思う。京都市内をきれいにするために、
はい、
その生活というかその居住困難者というか、そのなかなか住むところがない人たちを京都市内からこうずっと伏見とか醍醐とか山下とかにこう持って移住させたっていう経緯があるんだよ。 うん、でそんな知らないしね。
知らないです。
で
ちょっと南に
移住させて、うん、はい、移住させて、でそこにこう手を入れてよかったんだけど、
はい、
まあ、お金もないから市内を一生懸命きれいにした分だけそういうところには手を入れなかった。だんだんそういうところがスラム化して外国人が入ってきたりとか、なんかようわからない事件が起こったりとか、覚醒剤が作られたりとか売買したりとかっていう風になってきてるね。
そうなんですか、うん、はい、まあ、それを少しでもこう解決したり改善するために、
そうそうそうそう、
そういう
まずはね、はい、まずは食べ物を、食べ物が欲しい、特にお米が欲しいっていうから、もうあっちこっちと掛け合ってお米を手に入れて、
はい、
食べ物、お米と一緒に食べれるものを入れて持っていくでしょ。でもそれは第一段階。第二段階はやっぱり体験も必要なんだよ。その子たちの体験も貧困なの。コンサートも行ったことない、映画も行ったことない、スケートもいない、旅行もない、あれもこれもそれもないの。
それはそうですよね、
うん、そうそう、だって食べるのことが十分できないような環境だからね、
はい、
そうするとね、その子たちはその狭い自分の知ってる範囲の中だけで育っていくから、
ね、
夢もないんだよね。将来こうしてみたいって夢も描けない。
何かを知ってるからこそこうなりたいという夢を持てるというところですよね。
努力もするし ね、
そ, うですね、
それもない。
なるほど、
うん、だから企業とか個人とかにこういう体験とかも提供してくれないって、例えばハンナリーズに言ったらね、だからバスケットのチケット空いてる時があるからそれ配りましょうかとかね、だかそれでもすごい大きいよね。
本当ですよね、
う
ん、
そうやって企業で例えば田植えを体験しましょうかって言ってもらったりとか、
はい、
餅つき体験しましょうかって言ってもらったりとか、はい、あ、じゃあコンサートしましょうって言ったり、
コンサート、コンサートはよく、
うん、そういうのって大きくてね、
はい、
大きくてやっぱりね、あれを聞くと子どもたちってね、
はい、
なんか自分もやってみたいって言うんだって、
うんうん、あ、大きくなったらこれを や,、うん、や, やるバレーボールしたいな、うん、
とかピアノやってみたいなとかね、
はい、
うん、
そういうものがあるって知らなければ、
そうそうそう、
なりたい、したいって
、テレビで見たことがあるけど身近で見たことなかったら分からないもんね、
は
い、
なるほど。だからこそ、
うん、
もうその宅食で、2月に1回でしたっけ、
うんうん、
はい、
食べ物を配って、その時に何か他に欲しいものないですかって聞いたり、
はい、
あるいは時々 LINE でやり取りをして、
はい、
こういうことがあるけど、こういうイベントあるけど来ませんかって言ったりっていうのが今ね、今すごいその一生懸命やってるかな。
そうですか、
うん、
そして心強い味方ができたと聞きました。アンバサダー
高橋藍選手、すごいよね、
はい、
高橋藍選手はね、
何のアンバサダーになってくださったんですか。
子供、京都子ども宅食プロジェクトのアンバサダーになってもらって、
なってくださったんですか。
うん、もう決まったの。
信じられない。
で、うん、兄弟、高橋兄弟、高橋蘭と高橋瑠衣の2人の兄弟に、
はい、
バレーボールずっとやっててね、
はい、
足立病院で生まれたんですよ。で、
私それはすごい、
生まれた時から知ってるんで、もうアンバサダーになってもらおうと思ったら今大変なんだよね、彼らはね。
それは引く手余った CM もされてるし、
そうそうそうそうそう、大変なの、お金もかかるから
日本のみならず、
うん、でそんな、はい、そんなできないから、
できない、
お母さんにメールしてなってって言ってってじゃあ分かりましたみたいな、もうマネージャーとかすっ飛ばして、会社とかすっ飛ばして母から声
こんな近道はないっていう、
ないでしょ。だ周りが、でいや、なってもらいたいなって言って、本当になれるんですかみたいな言うから、そうそうそう、どんな手使ったんですかって秘密ありかみたいな話やろ
いやいや、そして高橋蘭さんはお兄さんがおられて、うんうん、お兄さんも選手としてご活躍、そうそうそう、
高橋瑠衣、蘭と瑠衣やから、
瑠衣と蘭、
あれね、瑠衣と蘭って言ったら
野球
じゃない、うん、お父さんがね野球をさせたかったんだって。
あらら、
でもバレーしてる
背お二人とも高いし、
うん、バレーボールハンサムやしね、
まあ、あ、そう、本当です、うん、はい、だからこそこうタイヤ、他の国でもキャーっていう感じだった。
イタリアのね、すごいよね。
本当ですね。
200万、今に YouTube のね、
はい、
フォロワーが200万人いるって言った。
あ、そうですか。
あ、そんな普通ですって感じ。
いやいやいや、
200万人いたらすごくない？
いやいや、すごいと思います。うん、すごいと思いますが、うん、まあ、その高橋蘭さんが、
うん、
この拓食のアンバサダーになってくださって、
うん、
つい最近は、
うん、
そのさっきおっしゃった、
うん、
お米を必要としているというところで、
2人から、
はい、
お米を2キロずつ、各家庭に2キロずつ、
はい、
寄付しますっていうから、もうその表面に高橋蘭兄弟と私一緒にこう 応援してますっていうのをこう貼って出したら、はい、それをもらった家庭の子どもたちがやっぱバレーしてるのがいるんで時々すごーみたいな。あ、
やっぱりそういうあのもらうだけじゃなくてそれが楽しい何かにつながるっていうのは
いいよね。夢があってでしょ、うん、あ、じゃあこんなもらったわって私も一生懸命た、ね、僕も一生懸命バレーしようって思う、ありがたいでしょ。
本当ですね、うん、
だって最近ね、はい、あの上浜神社を使わせていただいて、あの中でこう宅食の、ね、仕分け庭分けをするんだけど、
ありがとうございます。
その時に一人女性が参加してくれて、
はい、
実は先生4年前に、子どもたちが小学校の時に宅食をいただいたんですって。で今もう上の子が中学校高校に入ったんで時間ができたんで、手伝いに来ましたってお母さんがいて、みんなでね、こういうのっていいよねって、いつかこの子たちが、まあ、その親もそうだけどね、あの自分がここからすごい大変な時期に出たと、で次じゃあ誰かのために働けたら働きたいなって思ってもらえるといいよね。
本当ですよね、うん、こう助ける側にこう立場が、
そうそうそう、
変えることができるという、
本当にそんなんいいよね。その連鎖が起こったら、はい、多分この事業って成功なんだろうなって思う。
あ、うん、そうですね。
あとだから20年15年ぐらいやっておけば、宅食でもらった子どもたちが、うん、あ、自分たちでもやろうって言ってくれるとすごい嬉しいし、うん、
はい、
彼らが、あるいは彼女たちが、京都っていいよねって、自分の親苦しかったけど、うん、まあ、一生懸命育ててもらったし、うん、知らないおっちゃんおばちゃんたちが食べ物もくれたし、うん、いろんなとこにも連れて行ってくれたし、はい、あ、京都っていいから自分は京都でやっぱ就職したいなとかね、京都で子ども結婚したいなとか、子ども産みたいなとか、子ども育てたいなと思ってもらったら成功かな。
あ、そういうことにもあのつながりますね。
足立病院のお産にもつながるしね。
本当ですね。
先行投資ってだいぶ長いんだけどね、20年後を見てやってる、ま
あ、でも投資って、うん、あの結構そういう長期の投資が、
うん、
あの
大事やろ。もう自分は、私は多分いないし、そう関係ないけど、あの当時そうしてもらったっていう人たちが言ってもらうとすごい嬉しいよね。
あ、いいですね、うん、あのそういう連鎖って本当に
いいよね、
そういう連鎖で、うん、あの良くなるっていうのはいいんですが、うん、そういう京都であるっていうのはあまりにも残念すぎるんですが、
うんね、
さあ、2020年どうなるのかなという、今日この
2024年ね、
こと京都はどうなるのかな。
市長選があるもんね。
市長選
2月にあるよね、はい、それにまたやってだいぶ違うよね。
畑山宏先生、
はいはい、
いつ立候補されるんですか。
なんじゃそれは。
いや、もうこれだけ実行力と意見とあれを信念をお持ちの、
私言いたい方だし、あの、いやいや、調整能力ないんで。
いやいや、あのこう何が一番大切だって思われますか。う
ん、いや、それは今京都何が、もちろん財政問題大変だけど、なんで財政がダメになってくるかと、人がいないからだよ。観光客はいるけど京都人いないもんね。やっぱ少子化、はい、少子化とこの高齢化どうかしていかないとダメだと思うから、はい、やっぱり子育て支援と少子化対策が絶対ね、本当に一番 あのネックになってくると思ってる。
そうですね、うん、やっぱりその子育て世代が住みたい京都、
うん、そうそうそうになるんだよね、
を作るという、まあ、まあ、そのために、
うん、
もう奔走、日々奔走されてるという畑山宏さん、
はい、
来年はさあどうなるでしょうか。
どうなんでしょうね。市長選終わったらまたあのコメントさせてください。
はい、2023年も本当にありがとうございました。はい、
こちらこそ。